俺が夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。親父は胸焼けで、お袋は島焼けだった。わかるかな？わかんねえだろうな。イエーイ。イエーイって何？
何イエーイって違うよ。違うよ、それ。それ、あれじゃん。イエーイ手術中ですの、イエーイじゃん、それ。この前言ったさ。
え？何？
え？前言わせたい一言であった、手術中、手術中 now みたいなやつがあったね。
あ、そういうこと？
違う違う、一言リミックスでイエーイってあったじゃん。
うん。
あのイエーイじゃん、それ。違うよ。
うん。何？
もっと、もっとなんか、イエーイだよ。
だから、わかんねえんだけど、だから、まあいいですけど、うん、あの、言わせたい言葉があるとして、それの元ネタがわかんないから、だからさっき言ったじゃん。
ああ。
これ、違う。だから、うん。あの、この夕焼けだった頃を流行ってる、流行ってたっていう事実はわかりますよ、俺だって。
うん。うん。
だけど、聞いたことないでしょ。俺らの世代は、このセリフ。
知らない。自分聞いたことあるよ。
どこで？
え、普通にテレビから聞いてたよ。わかるかな？わかんねえだろうな？つって。
イエーイ。
イエーイ。つって。違うんだ。イエーイだって。
わかんねえんだよ。
親指を、ね、両方の親指をこう、な、なんかな、うん、立てて、
うん。
やるんだって。グーサインで。
あ、
イエーイ。わかる？
おーイエーイ。あれか、スマイルっていうコンビ名、コンビのお笑い芸人になってるギャグみたいな感じね。
ああ、そんな新しいことはわかんないけど。
まあ、昔から言いますけど。まあいいや。
うん、
で、今回は誰からのお便りですか？
今回は、これはどこだ？ YouTube からのお便りかな？
規模がでけえな、おい。世界から来ました、ついに。
多分ね。うん。
そう、このさ、元ネタもさ、知らないからさ、調べようと思ってさ、YouTube で検索しても出てこなかったからね。恐ろしいよね。なんでわかんないこの言わせようとしてさ。で、どうせ炭焼きは、棒読みなんだから知らなくていいよっつっといて、それで違った違ったら怒るっていう。恐ろしいな、この人。
違うんだよ。これはもう、諸角谷千鶴さんのね、うん、代表的なギャグだからね。
その世代じゃないもんね。ギャグなの。
まあ、いい
や。これが流行った、背景が全くわかんないんですけど、僕的に。
だから、君まろが流行るのと一緒だって。
ああ、なるほど。本当？本当に？う
ん、同じようなもんだって。
中高年の皆さん。
中高年の皆様。
うん。
だよ。わかんないけど。
なんつ続けて。
もう、オープニング行けよ、もう。先、は
い、
先。
というわけで、じゃあ、はいはい、じゃあ今回も始めていきましょう。はい、というわけでですね。この明日から初刊ですが、同人文芸作から明日から休校ですの、小林アダーと炭焼きの二人によるトークテーマラジオとなっております。
はい。
はい、というわけで、皆さんこんばんは。明日から休校ですの、炭焼きです。
はい、小林アダーです。
はい。というわけで、はい、まあ、ね、挨拶で分かったと思うんですけども、僕たち、明日から休校ですという、同人文芸サークルのものでして、実は。で、それでですね、まあ、前回の動画とかでも結構、告知の方させていただいたんですが、文学フリマっていうイベントに出てきたんですね。うん、
あったらしいね、文フリ。
一言だね、いつも言う。
あったらしい。新しいね、なんかね。
まあ、ちょっと、昨日なんですけどね、ちょうどね、昨日。
そうね、昨日だね。新しい
ね。なんでこのオープニングにわざわざ言ってるかっていうと、
うん、
このラジオを聞いてきてくれた人も、
うんうん、
まあもちろんいらっしゃったんですけど、この他のニコニコ専用ラジオってまあタグがあるんですけど、
うん、
他のラジオ番組の、うん、あとパーソナリティさんが、二番組、お二方、いらっしゃいました。
しゃ
ね、
おうおうおういらっしゃー
ってね。
えいらっしゃーなんつってね。
何それは何なの？雑を通り越して何なの？恐怖を感じたけど。
はい。
ていうか、ちゃんと話してるんだからさ。
はいはい。
はいはい。じゃあね、喋り足りない人まだ後。
早く、早く話せよ、早く。あと。ほら、ほら、次、次、次だよ。やかましい、次、次。
自分で言っただろ。で、まあ、はい、で、新刊買っていただいて、しかも差し入れまで、
ほう。
いただきました。
ほう、誰が来たんだよ、まず。
それ
を言わないとわからないでしょ。
だから、俺の順序があるでしょ、話の順序が。で、まあ、来ていただいたのが、まあ、油さんとはもう、面識がある中ないんだけど、コラボした、
うん、
実績もあります、うん、ひなレディって番組のひなさんですね。パーソナリティのひなさん。
あ、ひなさんですね。ありがとうございます。
はい。と、あとですね、うん、今はちょっと、今は、の番組名で言うと、紅食堂ですかね、今の番組は。うんうん、 で、まあ、ちょっと長い間、いろんな番組もやっているですね、ムケイさんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、ニコニコ専用ラジオでは結構知らない人はいないぐらい、う
ん、まあ、どちらも知らない人はいないぐらい有名なんじゃない
有名な。まあ、っていうか、要はニコ専ラジオのツートップ的な感じの方ですよ。言ってみればね。
お
うん。来ていただいて、わざ、なんか、ていうか僕何も知らされてなかったから、ていうか、ひなさんは知らされてたんですよ。
うん。
ツイッターでちょっと、ギますみたいなこと言ってくれたから。
うん、まあ、自分も言ったしね。
うん。まあ、油田さんも言ったけど、まさか、ムケイさんも来てくれると思うのって、うん。
そうだね、確かに。
うんで、まあ、ちょっと僕らの番組しかニコセンラジオを聞いてない人にはちょっと馴染みがないかもしれないですけど、ちょっとニコセンラジオを聞いてくれてる人っていうのは結構、ムケイさんが的なことになってると思うんですけどね。
ね、
でもそれぐらい僕も意外にちょっとちょっとね、テンパっちゃってね。
うん、
まあ、っていうことで来てくれたんで、このことはまた後のね、喋りたいないと
じゃない。喋りたいないじゃないよ。フリートークでね。
なくてもいいコーナーでちょっと語りますんで、はい、よかったら、聞いてください。というわけで今回も最後までお付き合いください。ということで、明日がしょうがないですよ。最後までよろしく。はい、というわけですね。ここからは、二人ですね、トークテーマを決めて、二人で話していきます、ということで。
お。
でですね、まあ、うん、今回もトレンド1000人の、小林油さんと僕、すねきが、ですね、最近の流行ワードについて話していきます。
トレンド1000人のこのわしがね。
うん。今回もよろしくお願いいたします。
このわしがね。
なんで、もういいよ、突っ込んでほしいんだったら、そういう。突っ込み、別に、トレンド1000人乗って、俺が言ってる手前、別にわしでも俺突っ込めねえからさ、別に役作りしている油さん、俺は何にも言えないよ、それ。別に突っ込んでほしいんだったらいい。
今日も霞食べてきたからさ。
もういいよ。今日もっていうか、霞しか
食ね。ドライブスルーでね、ちょっと霞くださいよ、つってね。はい、はい、はい、というわけで、トレンドのコーナーですよ。
トレンドのコーナーじゃねえけど。まあ、というわけで、じゃあ、まあ、そんなトレンド1000人と話していきますよ、じゃあ、これから。うん、何このキャラ付けの変な漫才。何キャラクターコントみたいな、そんなの。じゃあ、行きますよ。
はいはい。
ですね、じゃあ、最近ので言いますと、ですね、はい、ヤフーの、まあ、急上昇ワードっていうのを使ってるんですけど、
うんうん、
まあ、まず、337拍子。
337拍子。
はい、
もう分か
った。これは何の
こと？もう分かりました。もう分かったけど、これ正解言った方がいいの？それともボケた方がいいの？
それはあなた次第でしょうね。それ言うことじゃねえだろ。何その打ち合わせ。ねえよ、その打ち合わせ。ボケた方がいいのじゃねえ。
ミッキーのマジカルアドベンチャーってゲーム知ってる？ミッキーのマジカルアドベンチャーってスーファミのゲームして
る。スーファミのあるね。
森のステージでさ、あの切り株がさ、ハンマー持ってさ、ドン、ドンっていう、なんか、何列か並んで、なんかその、地面にハンマーを叩きつけてるとこあるんだけど、あそこが337拍子のリズムのとこが一箇所あるんだよね。
なんでそのネタに対してボケた方がいいのとかっていうハードルを上げたんだよ、今よ。スマッと言っときゃよかったものの、自分でハードル上げてくぐれないっていう。
まあ、これはエヴァの話だよ。
そうですね。
知ってるよ。
要は、エヴァンゲリオン上映後の行動ね。要は、ツイッターかなんかで、上映後に、なんだっけ、337拍子をするだとか、残酷な天使のテーゼを歌うみたいなことをしようみたいな動きが、ツイッターの、であったのかな？
うん。
それに対して、緒方恵美さんが、やめてくれと。
そう、緒方恵美さんは強い人だからね、あの人強いからな。
あれ、なんか最近さ、なんだっけ、男の人に間違われたみたいなことじゃない？要は、映画館で、映画館のお姉さんに、店員のお姉さんに、トイレどこですかって聞いたら、男トイレ案内されたっていう。
緒方さんが？
緒方さんが。
ね、岡田さんは芯が強い人なんだよ。すごい人なんだぜ、うん。売れてない頃に、若本さんに対して、うん、私は若本さんを超えてみせますって、面と向かって宣言したんだってよ。
で、それ、うん、それは、あれだよね、若本さんも認めてるっていう。
うん、そうそう。それで、その後に、エヴァの新次役を取って、若本さんも、うん、このぐらい野心があるやつはいいやつだと。
うん。
芯があっていい声優になれるって、太鼓判を押したというエピソードがある。
うんうん、まあ、言いましたね。
うん。なんかどっかで言ったよね。どっかで言った覚えがあるんだけど。
まあ、まあ、
覚えてないね、うん。
まあ結構ね、まあ、何回言ってもいい話はいい話です、はい。いい話かどうかわかりませんけど。
深い、深いっつって。
深いっつって。っていうかさ、 なんでエヴァンゲリオン上映後にそんなことをやろうと思い始めたのかな、こういう人って。
そんなの知らないよ。オタクの考えることなんかわかんないよ。
まあ、その一言で尽きるんだけど、っていうか、まだ、残酷な天使の訂正を歌うはわかるんですよ。
わかんない、それも。
三三七拍子って何、なんか、エヴァに関係あるの？
だからあれでしょ、ジョハキューがなんか、歌舞伎？
何の話なの？
ジョハキューってあるじゃん。
まあまあ、歌舞伎の。
うん、歌舞伎でしょ、だから歌舞伎だから、三三七拍子で締めようってんじゃないの？
歌舞伎って三三七拍子なの？
知らん。
ほう。
まあ、そんな感じだよ、多分。そんな感じ、うん、そんな感じでーす、つってね。
そんな感じでーすで、まとまってんのかよくわかんない。
はい、はい。
じゃあ、次なんかあるかな。次がね。
次が？何ですか？
あ、うん、結構NHK 逮捕なんてありますけど。
あー、電車で酔って触ったやつね。
うん。あれは、もう冤罪の余地もないわけ。もう。
だって認めたんじゃないの？
うん。
あー、覚えてないって言ってんのか。だから、低迷してたってことでしょ？
うん。てか、うん、ね、なんかすごい感じだけどね、ああいう子。なんか、けど、なんか見る目が変わっちゃうよね、NHK の。
ね、でも、元からじゃない。昔からそうじゃなかった？変態事件が多かった、なかった？ NHK って。
あ、そうなの？
結構あるでしょ、そういうの。なんか、捕まったりする、セクハラとかさ、
うん、
痴漢とか、捕まる人多いでしょ。
うん。
NHK は。
あ、そうなの？ NHK って。あとさ、まあ、これ、急上昇っていうか、今日なんだっけ、見たんだけど、なんか、ウルトラマンから出てた、なんかの、俳優さんかなんかがなんか、捕まったの？
何？誰それ、鶴野武士？
鶴野武士じゃねえ。なんか、要はなんだっけ、わいせつな行為をして、なんか、スキンヘッドの俳優さんかなんか捕まったんだっけ？
え、知らない。わかんないけど。
うん。なんか、歌なんかなんか出てたんだっけ？
杉浦太陽。
太陽じゃねえ。スキンヘッドでもねえしな。
わかんないけど、そんなぐらいしか知らない。
うん。まあ、あとですね。うん、そうなに。やっぱりね、亡くなったとかそういう話が多いですな。まあね、
うん。
荒川太郎なんて。
さんね、
太郎さん。
うん。
なんて書いてあるんですけど。
うんうんうん。
まあ、ノリスケ役？
二代目ノリスケ役って。って書いてあったね。あんまり二代目のルスケって、あんまり記憶にないんだけど。
うんうん。
三代目の印象の方が強いんだよな、やっぱりな。
今のね。
うん。松本さんだっけ？確か。
うん、
うん。うん。
そう、っていうかなんだろうね、今のっていう感じじゃないもんね、なんとなくね。
うん。うん。
だからって言って、もう一回サザエさん見直したりとかしないレベルだもんね。
浮江さんだってもう何段代目？
誰？
浮江さん。
浮江さん？
浮江さん二代目？今、浮江さん二代目浮江さん？
いや、わかんないけど。あ、そう。けど、そうなんだよね。一代目、あれ？永井一郎さんが、の波平が何？初代でずっと続いてるの？
そうなのかな？わかんないけど。
そんなイメージあるよね。永井一郎さんが最初からやってますみたいな、うん、そんな、あれがある気がするな。
ウケさんだって、なんだっけ、バン恵子さんが二代目か、わかんない。
けどさ、子供ながらにさ、なんか、声優さん買った時、ん？って思う時、あったんだよ。ちょうど俺が小学生の時に、
うん、
カツオが富永美奈さんに変わった瞬間があ
った。
その時、ん？って思ったの。
うん、まあ確かに、若干なんか違和感を感じるけども、うん、慣れたよね。
うん。もう完全にもう富永美奈さん声、でしか、カツオは受け付けないもんね。
うんうん。
前の人の、がどんな感じだか覚えてないぐらい。
ね。そんだけすぐ浸透するってことだよね。
だけど、まだ、ドラえもんは、わさび声。けど、わさび声もだいぶ。
でも、だいぶ落ち着いてきたと思うよ。
落ち着いてきたけどね。
なんか、うん。
違和感っていうか、もうね。
そう、違和感なくなってきたよ。
てか、もう別物だと考えてるじゃん、俺たちの中で。わさびドラえもんと、前のドラえもんってなんか、
まあ絵柄が違うからね、まずね。
絵柄が違うから、要は今のドラえもんっていうのの、
うん、
あるじゃん。例えば昔コロコロでさ、例えば、コロコロじゃなくてもいいや。あ、コロコロでもいいか。コロコロで、違う作者のドラえもんって、今のアニメの作画やってるんだと思うけど、その人のドラえもんって別にやってたりとかしたじゃん。
うん。
例えばさ、ドラえもんのことわざ辞典とかさ、
うんうん、
ドラえもんの、 漢字が書けるとか作文が書けるみたいなシリーズもあったでしょ、漫画。
うん。スラスラ作文書けるね。
うん。そうそうそう、スラスラ作文書ける。作文の国へ行くっていう話ですけど。
そんな話だったっけ？
なんか鉛筆のキャラが出てくるんだよ。
ああ、それは覚えてるけど、なんかそんなの、わかんない。まあいいや。
だから、
はい、
作文の国へ行ってみよう、ドーンっていう話ですよ。
ドーンって何？
ドーンって。
ドーンって落とされるの、ドーン。
ドーンって落とされるの。
あれじゃん、笑わせるすまんじゃないの。
笑わせるすまん
じゃないの。笑わせるすまんの。スラスラ作文書ける。
書けるって。なんか、すごいなんか、すごいなんか必死の強い滲んだような感じの作文書けそうですけど。
最近作文書けないで悩んでるんですよ、つったの。
つか、ね、そのさ、
悩んでるんですよ。マノスで飲んでるんで。お酒を飲んでるん
だ。悩んでるんですよっていうダメサラリーマンがすげえ目に浮かぶんだけど、なんだろうね。
髪の毛おやおや
もちゃもちゃな感じの。
おやおやつってね。
おやおやつって、
ね、お悩みですかみたいな。
小学生を相手にしちゃちょっと悪が強すぎるけど、ね、モーゴル福蔵の、モーゴル福蔵はなんか作文うまそうだし、なんか、よくわかんないけど、読ませる文章を書きそうだよね、モーゴル福蔵
は。これは困りましたな、つって。うわーつって。
まあ、努力も何もなしに書けちゃうからね、そうなってくると、別に、別に、ね、漫画にしなくてもいいから、
ね。ね。
そう。で、最近だと、まあ、ちょっとサザエさんの話に戻ると、最近だと、ワカメちゃんの声が変わったのかな？それでも最近でもないですけど。
ああ、うん。ワカメちゃん今誰だ？
けど変わったよね。途中でね。
うんうんうん。
その声もだいぶ落ち着きつつあるよね。
うん。まあ、そうだね、確かにね。
あとさ、俺の見てる中で、今の、要は、マスオさんがマスオカヒロシさんに変わる瞬間っていうのが多分俺の子供の時にあったのかな？確か。で、あったらしいんだけど、
うん、
全然違和感がなかったのは、多分ジャムおじさん声っていうのがある。
うん。
だから、別に変わってても別に不思議じゃなかったっていう。
ああ。うん。まあね。
今まだ新しい毛利小五郎が未だに受け付けないんですよ、俺。
ああ。
ペーターってこなんね。
ああ。
まだ、
うん。
まだなんか受け付けないね、小五郎は。まあ、だんだん泣いていくんだろうけどね。
まあね、サザエさん、サザエさんだってそうです、うん。だったしね。だってアナゴさんだって二代目だからね。
前のアナゴさんなんて知らないけどね、俺ね。
うん。まあ、まあ多分すぐ自然で知らない頃だと思うけど、何十年も。
そうです、そうです。
何十年も前だけどね。
そうですね。けど、そう考えると、アンパンマンとかって変わってないの？今その、松岡弘さんつながりの、じゃあ森さんで考える。
アンパンマンは変わってないんじゃないの？
変わってないよね。ずっと。
アンパンマンがそんな白黒の時代からやってないから。
やってないからって
思う、ね。変わってないんじゃないの？うん。うん。
だからそろそろ、ちびまる子ちゃんとかさ、その辺の要は、俺らの世代から始まって、もう今、十何年、二十年とかですよっていうのってさ、うん、そろそろ交代とかそういう話に ならねえか、まだ。
まだなんないでしょう。
戸田恵子さんも、要は、金井美香さんも、山ちゃんも若いですからね。
まあまあ、若いって言えば若いけど、そんなに若くはないけどね。
うん。まあまあ、まあ、まだおはさやれるじゃ大丈夫です。
まあ、声優界にしたら若い方かもしれない、まだ。
うん。まあまだ、あれでしょ、若手って呼ばれるんでしょ。中堅って、
中堅いや、若手なのかな。まだ若手ぐらいだよね。
まあ、喋りたい、第1回ですよ。第1回の喋り足りないとで、そういうこと話したけど。
で、キートン山田さんが中堅。
まだ中堅なの？
まだ中堅だろうから。
けどさ、キートン山田さんがいつかさ、引退する時が来るじゃない。うん。そうなった場合、あれってキートン山田以外は無理だよね、おそらくね。
そんなことはないでしょ、別に。
けどさ、キートン山田に至っては、要はルパン、がクリカンになった感覚で、要は、キートン山田っぽい、ぽい声を出せる人がなるんだろうね、あそこに。
いや、そこまでしなくても大丈夫でしょ。だって、ルパンだって今、新キャスト違うじゃん。
新キャストだってクリカン。
クリカンね、ルパンはね。
ルパンはね。
全新型警部は山ちゃんだし、
うんうん。
藤子ちゃんは、沢城みゆきさんだし、
うん。
なんだっけ、
ごえもん
は何川さんか。何か大好き。
どうなるかね、新しいルパンは。
え？まあ、別にそんなに良感はないよ。
うん。っていうか、あれだよね、山ちゃんの声に慣れ親しんでるから、別に山ちゃんに変わっても何の苦情も来ない。
でも山ちゃんって、銭形っぽくはないかもしれないな。
うん。
なんだろうな。あんまり銭形っぽくないんだよな。まあ、やっぱり、ナヤゴロさんは、名優だから、うん、本当に名俳優だから、 うん、その後を引き受けるのは結構きついものはあるよね。
なるほどね。
うん。
けど一新しないとダメな時期っていつか来るわけでしょ。
まあね、もう徐々になってるしね。
うん。あ、うん、っていうか、その最初のさ、ドラえもんに話を超戻すけどさ。
うん。
あの、スネ夫のさ、
うん。
関智一のスネ夫は違和感ないよね、全然。最初から。俺はだけどね。なんとなく。
ああ。まあ似たような感じの声を出してるからね。
そうそうそう。
昔の、ね。うん。
だから、比較的さ、もう、一新ってなっちゃうともう、
うん、
例えば、サザエさんみたいにさ、一人だけ回答違和感ありありだけどさ、一新しちゃうとなんとなくもう、新しいものだっていう認識があるじゃない？
うん。うん。確かにね。
うん。そう。あと、今で、まあ、そのつながりで、急上昇で、ノリスケって、まあ、それで当然来てるんだけど、
うん。
今何？ノリスケって何？東京大学とか、そういう学歴なんだよね。おそらくね。
そうなんだ。まあ、編集者のね。
者、なんかね。
うん。
東大卒にしてはなんか、いろいろとおっちょこちょいすぎねえかっていう話。まあ、別に、東大の人がおっちょこちょいの人がいねえかって言われると、また別の話だけど。
でもあの人は仕事をヘマしてる場面もないじゃん。
確かにね。人間的に抜けてる部分があるだけの話でね。
人間的に抜けてるっていうか、なんだろう、のほほんとはしてるけど、
うん、
そんなに悪いことしてないじゃん。
うん。
なんか変なことをしてるわけでもないじゃん。
ちなみにサーサイサイカって意外と高学歴でして、
うん、
ナミヘイさんが京都大学らしいですね。
あ。
で、マスオさんが早稲田。
うん。
マスオさん早稲田って結構有名な話やもんね。
うん。
うん。で、で、ノリスケさんが東大みたいな。
うん。カツオは？尋常小学校。
こう、なんで尋常小学校だから、尋常小学校も今でいう中学校だからまた違ってくる。年齢的にね。
そう。
すごいのかって話になってくる。
ねえ。
うん。なんか、ノリスケさんは東京大学文化一類、各法学部卒って書いてあるんだけど、本当かね。
あ、なんか東京駅かなんかでさ、サザエさんの家系図のさ、
あるある。
人形焼きみたいなの売ってるでしょ。
うん。
あれ見れば書いたんじゃないの？わかんないけど。
うん。あと、これは本当かどうかわかんないけど、アナゴさん京都大学卒とかね。
わかんない、ね。
あとさ、よくさ、なんだっけ、都市伝説でさ、言われてるさ、
うん。
ので、なんだっけ、サザエさんの視聴率が上がると株価が下がるとかいう話じゃない？
知らないけど。
都市伝説があるんだって。そういうのがあるんだって。サザエさんの視聴率が上がると株価が下がって、視聴率が下がると株価が上がるんだって。サザエさん効果っていうのがあるんだって。
うん、多分オカルトでしょ。
で、いや、違って、これは、まあ、言うには、要は、景気がいい時には、日曜日の夕方外出するから、うん、なんか株価が。
そんなことないでしょ。そんな人それぞれだよ、そんなの。
違う、
大和総研。
で、大和総研がなんか発表したんだって、そういうふ
う
に書いて
ある。うん。
だから、景気が悪かった日曜日でも外、外出せずにサザエさんを見ながら夕飯を食べる人が増えるから、なんか、景気が上がり下がりがあるみたいなね。
だってサザエさん見ると限らないじゃんね。
まあね、なんだっけ。聞くあれのやつ、なんつうんだっけ。
何、バンキシャ？
バンキシャ見てるかもしれないし。しね。まあ、そんなこんなですね。今回なんか、なんだろう、穴子さんじゃねえや。ノリスケさんとかその系の会話になってしまいましたが、この番組では皆さんからのトークテーマを大募集しております。うん、メール、メールアドレス、コメント等にてよろしくお願いいたします。ということで、はい、トークテーマのコーナーでした。はい、ここからは食ラジなんでも相談窓口のコーナーです。
はい。
アットニフティさんが、運営しているキッズ主体の相談掲示板を勝手に使わせていただきつつ、僕らが無責任に回答するというコーナーです。
お。お。
ということで、今回はなんかいい質問がありましたか？
今回はいい質問が、
うん。
まあ、ないんだけど、
やめた？テンションだけ高くてやってんだ。
ね、まあ、ないんだけどね。まあ、ないんだけど。だけど、そこから頑張ってね、選びましたよ。もっとキッズもね、ちゃんとレベル上げてくださいよ。
何様なんだよ、俺らのよ。てか、多分だけど、面白いやつをもう紹介尽くしたんじゃねえの、
う
ん、俺ら。
大体同じことばっかり聞くんだよ。もう過去ログを検索しろと言いたくなるよね。
お前やんって話ですけど。俺らがだよね。油田さんがだよね。過去ログ検索しろよね。
まあね。
俺らがその最近の、最近のその取りやすいのかな、取り上げてるだけです。
まあ確かにね。それはある。はい。じゃあ、いきますよ。
はい、はい、ですよ、
はい。沖縄県と北海道。
はい。
なっこちゃん、12歳からの相談。
はい。
今、学校で、学級討論会というのをやっています。
はい。
タイトルは、沖縄県と北海道、住むならどっちです。
ああ、なるほど。
私は沖縄県についています。
うん、
そこで沖縄のいいところを教えてください。どんなことでもいいです。ということですよ。
よくディベートってやらされたよね、小学生の時。
うんうん。やったね。
俺の時にやったのがゲームは必要か必要じゃないかっていう。
うん。うん。そうね。どっち側だったの？
え？子供だったのに必要だったのにやりました。よく考えてみれば、その時に必要ないっていう立場についた方がすげえ簡単なんですよ。
いや、必要だって方が圧倒的に有利だよ。
なんで？
必要か必要でないか判断するのは私たちであって、それは自由ということなんですって言えばいいんだよ。
それで終わっちゃう。
それが自由なんですよ。
そうです。てか、その小3とかでその理論はすごい大人すぎる。
それが我々の尊重する自由ということなんですって、熱弁すれば、必要だってことだよね。
うん。自由。だからさ、もう、なんで小3にそのレベルの話を求めるのもう先生たちが要求してるのはそこじゃないと思うぜ。能力って。まあいいですよ。まあいい。
沖縄のいいとこ、沖縄行ったんでしょ？
うん。
沖縄ね、ここが良かったと思うとこ、どこよ？
美ら海水族館。
水族館が良かったの？北海道に水族館はないの？わかんないな、行ったことない。あ、あるよ。あるよ。あるよな、北海道の
旭川動
物園とかね。
旭川動物園とかあるし、あとさ、やっぱ、まあ、これ人の好みなんだろうけど、やっぱ飯がうまいのはどうしても北海道だって言ってたね。海産物。まあ、同じ海があったとし、同じ海があるんだけど、要は沖縄の魚よりは、やっぱ北海道とかの方、海の幸の方が、まあ、日本人の口に合うような。
ああ、それはあるよな。
あと、今日は海産物の料理って向こうの方が圧倒的に有名なの。ただ寿司にしたってさ。何食ったというか言ってこと、うん、例えば、北海道のさ、回転寿司が、要はこっちの握らない、握らないじゃない、回らない、うん、お寿司のクオリティだとか言うでしょ。う
ん、まあ、新鮮さも違うしね、やっぱり取れたて、あとね、うまいよね。
うん。うん。なんだろうね。まあ、それは、なんだろうね。
まあ、北海道は北海道、まあ、もう両極端だからね、寒いと時期と暖かい地域のね。
ね。まあ、沖縄はずっと暖かいってい
うね。うん。だから海で泳げるっていうのもあるよね、海が好きだった人はね。
あと、やっぱりあれなんだよね、例えば、修学旅行で北海道ってそんなないじゃん。
うん。
まあ、あるかもしれないけど、要はその歴史的なものを考えると、やっぱ沖縄の方がいっぱい、ね、修学旅行的には見るものがいっぱいあるわけでしょ？戦争関係が。姫寄りの塔だったんです、
うん、まあ、それは沖縄が小さいからだと思うよ。
うん。北海道に
もある。北海道は広すぎるから、うん、だから、点在してるんだよ。だから、その関係
の位
置が、距離が遠いすぎるんだよ。
うん。けど、この場合のなんとなくイメージってさ、例えば、この、で言うと沖縄っていうのは那覇とか国際通りとかその辺のことをメインで言ってるわけでさ、
うん。
多分、北海道は北海道で時計台とかそういうレベルのイメージの中での、
うん。
戦いだと思うけどね。
うんうんうんうん、
だって、そんなこと言ったらさ、だって、まあ、北海道有利強いだよね。だって、要は、富良野のラベンダーとかさ、うん、釧路の漁港とかさ、もうちょっといっぱいあるわけじゃん、北海道って、うん。
でもその、一点一点の距離が遠すぎるから、別のものだと思われて
る
んだよね。
思われてるっていうね。
うん。
だから、ちょっとあれだよね、どっちかっていうと。
密度ね、密度の問題だよね、
密度、うん。密度とさ、あと、まあもう、俺らぐらいになってくるとさ、日本国内だったらさ、うん、もう、例えば、要は極端な話の、めっちゃくちゃ暑いのとめっちゃくちゃ寒いのどっちがいいみたいなの延長でしょ、うん、これって。
うん。
だけど、ここまで来ちゃうと、もう沖縄の暑さも、北海道の寒さっていうのも旅行に関しては、あ、住むとしたらだっけ？
いや、どっちがいいかだけだよ。
どっちがいいかだから、まあ旅行とかと考えて。
あ、住むならか。住むならどっち？
あ、住むならか。あ、住むならっていうと話が変わってくるか。
でも、とは言っても、日本なんだから、それほどでもないぜ。うん
まあね。
確かに。でも日本国内なんだからそれほどでも変わんないぜ。
けど、そうなってくると雪の方がめんどくさいよ。
めんどくさいね。雪はめんどくさい。
雪の方がめんどくさい。
あ、でも暑いとほら、真っ黒になるよ。黒くなるし、
うん。
あのね、あの、皮膚がんとかなりやすいよ。
まあ、そうやね。まあけど、まあそれなりやすいから、まあ、
うん、そういうリスクって言ったらそう
だね。リスクがあるからね。
うん。
あと
ね。あと沖縄、ウチナータイムってあるじゃん。まあ、時間がゆっくりですよ、みたいな。
あ、沖縄時間ね。う
ん、まあ、あったかいとやっぱりゆっくりなんだよね。寒いと、うん、早く何かをしたいっていう気持ちが高いからね。
うん。
うん。
あと、基本的に多分だけど、那覇より札幌の方が栄えてるイメージない。
あるね。それはある。いや、あるね。確かに。
うん。うん。まあ、あと、アニオタ的には北海、沖縄だと見れるアニメが少ないみたいな、とかあるらしいですよ。
そうなんだ。DVD 買えよ。
まあ、まあ別に俺がもう群馬在住で見れるアニメが少ないから別に俺はそっち派でいいんだけどさ。アニメ、DVD 買えよう派でいいんだけど。
うん。うん、ね。とりあえずコメント見てみようか。
BS11 とかで見ろよ、じゃ
あ。とりあえずコメント見てみようか。
はい。
なんだこれ、なんて言うんだ？てんてんてん。ののさんちゃん、12歳以下の答え。
えい。
は、私も沖縄に着くよ。
うん。
だって、寒いところ苦手なんだもん。
まあ、そうくるね、
今のは討論会での意見ではないですよ。夏はとっても海が綺麗。
うん。
北海道はとても寒いけど、沖縄は暖かい。チュラ海水族館という大きな水族館がある。
そう。
ジンベエザメがいる。
まあ。っていうか、あれだよね、その、あのさ、まあ、いいや。あのさ、住むって話だからさ、別に住むにいた、ジンベエザメがあって、チュラ海水族館があったとしても、住むにあんま関係ないよね。うん、それだったら、北海道に住んでて観光で行きゃいいやって話になってくるじゃん。
まあね。続きいくよ。環境がすごくいい。自然がすごい。
そうか。
やっぱ雰囲気が好き。私の意見です。こんな感じでしょうか。一度、沖縄に行ったことがあるんですが、やっぱり全然雰囲気が違いました。ほんわかしててみんな優しくて最高です。海超超綺麗だし、テンションマックスでした。この人がどこに住んでるかもわからないのに、
うん、
雰囲気が違いましたって言われてもわかりません。
困りますね。
正直言ってわかんない。
あとさ、うん、なんだろう、行ったことある方につくよね、そりゃね。そりゃね。
まあね、そうだね。
うん。
だいたいでや、
けど、あとさ、その、
沖縄って観光地にもめっちゃ強いからね。
あとね、あの、日本全国どこを探しても人がみんないい人なんてところはない。俺の結論。そんな地域はありえない。
まあね。
人間だもの。そんなところはないよ、おそらく。みんないい人なわけがない。だから、いい人っていうのは悪い人がいるからいい人なんですよ。みんないい人だったらそれいい人じゃないんですよ、それは。
まあまあ、普通の人だよね。
ね。
いい子悪い子、普通の子なんつってね。
普通の子なんつってね。うん、今、山口良一ネタが、何十回かぶりに復活したの。まあ、じゃあ次の相談。あ、そうか、あれか。あの、結論か。
あ、結論
まとめか。まとめ。
何ですか？まとめてください
よ。じゃあ来年北海道行くんで、その時にまた。
どかや、嘘つけ。希望の熊をリスナーにプレゼントしますってね。
しません。あの、僕、ビビリなんで、あんま住所とかバレることしなさい、すいません。
そうか。じゃあ、鮭で頭を殴られますって、ね。
誰に？熊に
。
熊もなんか器用なやり方で俺を攻撃してくるね、それはね。じゃあ、次の質問。
そうだ。次は、俺だな、じゃんけんが、かんきつくん12歳からの相談。
はい。
僕はとてもじゃんけんが弱いです。どうしたら強くなりますか？どうしたら強くなりますか？
知らんっていうか、あの必勝法とかあるらしいっちゃあるらしいけどね。
そうだよね。
うん。
あと、じゃんけんが弱いから何なんだよ。
弱いから、要はその、なんか、そういう、なんか変な役を押し付けられるとかそういうことでしょ？言ってみればね。だから、あの、必勝としては、あの、なんだっけ、アイコの後は、前、アイコになったのと同じのを出すと勝ちやすいとか言うじゃん。
ああ。
まあ、ただ相手も同じこと考えてると思うけど。
あれは自分はじゃんけんが弱くていいと思うよ。
あ、そう。
じゃんけんが弱いと、やっぱさっき言った通り、いろんなこと任せるって言ったじゃん。
うん。
だけど、将来的には強い大人になります。 いろんな経験を積んで強い大人になれます。
まあそうだよね。っていうか、要は、若い子に貧乏くじいっぱい引いといた方がいろんな経験ができて、後々役に立つっていうのは、まあ。
みんなが嫌がることをやってね、みんなが嫌だ嫌だってやってないことをでもやってたらね。
それが身になりますよと。
本当に。
それで終わっちゃえばいいじゃん。まあ、もう、新たに入れる必要ないよ、小学生類型を。あと、ちょっと打足ですけど、京都大学かどっかにあれですよね、じゃんけん研究会ってあるんですよね。じゃんけんの勝ち方について真面目に考えてる
サークル。そうなんだ。
あるらしいですけど。東大かな？東大か京大ね。どっちかに、うん、
じゃんけんって、いろいろ最初の出だしが違うよね。最初はグーとかさ。
インジャンホイとか。
インジャンホイ、
ね、あの要はあれ、チッケったとか、そういうんじゃなくて。
ああ、そう、そういうのもあるよね。
うん。うん、
なんかいろんなのあるよね。
けど、僕と油さんそんな違わなくないですか、おそらく。
え？じゃん、なんだっけな。
ん？
うちなんだっけな、じゃんけん。
うん。
あれ？なんか、じゃんけんぽいぽい、どっち引くのみたいなのなかった？
あ、それ、僕もあった。
え、なんだ？
どっち出すのつって。え、あれって何？地方なの？地方ルールなのかな？
地方ルールじゃないだろうけど。
だから、じゃんけんぽいぽいつって二つ出すんですよ。要は手を、僕の、地域だと。
クロスしてやるんでしょ？
クロス、そう、クロスさせて、じゃんけんぽいぽいって、要はグーグーとチョキを出す
ん。うん。
そしたら、で、この、要はこの二択からどっちか出しますよっていう意味なんだけど。うん、
でも神様の言う通りみたいなのになるじゃん。お前の意思やんってなる。
そうだね。
お前の意思やん
って、ね。まあね。じゃんけんぽいぽいどっち出すの？こっち出すの？あ、だからそれで、だから、それで負けようにあんたは負け、あっち向いてほいで続くんだもん。
あ、そうなの？あんたは負けよう、
うん。
いやん、バカンつって。
あんたは負けようかな？わかんない。え？負けたら負けようかな？なんかそんなんだった気がする。
あー、なんかあったね。あっち向いてほい。
うん。
あっち向いてほいか。あっち向いてほいじゃん、結局。じゃあ。
そうなの。
そんな前置き長いけど、あっち向いてほいじゃん。
まあだから、その過程が違うっつうだけの話。
うん、
まあ、じゃあ、なんか、相談の答え、見てみますか？
わあ、答え見てなかったね、そういえばね。うんうん、必勝法。パンプキンちゃん、12歳、からの答え。
まあ、ハロウィンだし。
うん、
うん、どうぞ。
人間は単純だから、前に出したものに勝ちたいと思うから、最初はパーの場合、チョキを出す。最初はチョキの場合、グーを出す。だから今度、最初はパー、じゃんけんポンでチョキを出してみてください。
あんま最初はパーと最初はチョキってないよね。
まあね。
うん、
最初はグーじゃんけんポンだとパーが勝ちやすいんだっけ？
うん。要はその、握るっていう、例えば人間は無意識に、だから、パーの開くっていうのが要は体力がいるらしいよね。体力っていうか要はその、この方が負担があるっていう話でしょ、握るよりは。
うんうんうん。チョキが一番出しにくいもんね。
うん。だから、要はその、このグー、握ってるっていうのは、例えば、その赤ん坊が、生まれてくるときもグーにしてるっていうのにあるように、要はグーっていうのは、例えば猿とかもさ、グーだけど、うん、要はグーっていうのは自然な形らしいんですよ。人間にとって。うん、だから、それ以外のものを出す方が、まだ、難しいっていうことらしいね。だから比較的グーは出しやすいみたいですよ。
うん。全く同じことを言ってる人はいるけどね。言ってる子供がいますよ。
あ、同じレベルか、俺。
まあ、そんな感じのね。まあ、いちごミルクちゃん、11歳とかも、
うん、
人って緊張すると必ずグー出すそうですよ、とかさ。
うん、
あと、
うん。
うん。そうだね。あとは、うん、ドラユメちゃん、11歳も、最初はグー、うん、じゃんけんポンっていうのを早く言うとグーを出しやすくなる。
うん。なるほど。
まあ、グーが一番出しやすいか、みたいな。パンちゃんね。
まあ僕11歳と同じこと言いましたけど。
パンダくん9歳は、だいたい普通の人はグーチョキパーという順番で出してきます。
嘘だよ。それは嘘。それは嘘。ってか、さ、9歳とか11歳にしては人間とはとか言っちゃダメ。まだ。そんなの。これから20年、10年、20年で、いやつほど学ぶぞ、そういうこと。まあいいよ。じゃあ、まとめます？
もう一個あるよ。ちょっともう一個。
あ、いいよ。
は
い、
最後これを紹介しとこう。うん、私の使ってる方法は、ロロちゃん12歳かな、答え。
はい。
一番使える方法は、ズバリ英語です。ロック、シザース、ペーパー、ゴーという、あれですよ。
ロック、ペーパー、シザース、ゴー。
聞いたことねえけどな。あんの？言ったことある？
英語で遊ぼうとかで死ぬほどやってたじゃん。
あ、そうなの？
知らん。なんでいつもあの、誰にも伝わない英語で遊ぼうでエンディングのモノマネしてるくせにしゃれんだよ。
そうだ、ロックシザースペッパー、ローローローヤボーと間違ってんじゃないの？
ロイヤーゴーじゃねえよ。それもあったけど。何それ
船焦げてしまう。
船焦げてしまう。てか、けど、やたら、そういう歌あったよ。英語出すので。ロックペーパーシーザーゴー。
ロックシザースペーパーゴーだよ。
まあ、だからまあ、その歌は、そういう順番だったんでしょ。
ジーザースみたいな。
まあ、わかんないですけどね。で、それでなんでそれが、なんでそれが、あの、秘書法なの？
あれをしてパーを出すと、ほぼ必ず勝ちました。
んなことねえと思うけどな。だそれもあれでしょ、そのグー出すからってことでしょ。
まあ、そうか。あ、そういうことか。
別に英語にしなくたっていう。
あ、なんか言ったと。必ず人には出しやすいものがあるので、調べて、大切な時にこいつはパーを出すとか、こいつは大切な時チョキだ、とか分かってきます。そこまで傾向と対策をしろっていうの？
あ、だから、けど、そうらしいよ。あの、なんだっけ、前、じゃんけんの特集の番組見たことがあって、うん、あの、要は、じゃんけん強い人っていうのがいるらしいんですよ。じゃんけんの達人っていう人が、うん。で、その人、あの、まあ、その人の、まあ、じゃんけんの達人って言われる人が何人もいて、その中の一人が、うん、あの、チョコバナナ売りをやってる人で、じゃんけんで買ったら、もう一本プレゼントっていう、はあ、あるじゃん、あの、
金銀パールプレゼント。
定期ピンパールプレゼントって、まあ、300円であげるかどうかわかんないですけど、うん、あの、要は、あの、出店のチョコバナナで、じゃんけんで買ったらもう一個おまけにつけるよっていうのあるじゃん。リンゴ飴とかで、うん。で、その、要はそれをやってるおっさんで、要はめちゃくちゃ強い人がいるんだって。うん、バナナチョコ売りの人で、うん。で、その人が言うには、例えば、見た目の性格で、この人はグーだとか、この人はチョキだとか、その人はパーを出す性格っていうのを外見ですぐ見抜けるんだって。だから気弱そうな、要はすごい、あの、もう気合十分で、もう情熱的な人はグーなんだって。
あ、じゃあ分かった。じゃあ秘書法としてはあれじゃない、あの、自分が出そうと思っているものの逆のものを出せばいいんじゃない？
なんで？
だから最初にあの、じゃんけんポンで出そうって思うことあるじゃん。
うん、あるある。
よし、グー出そうと思っても、うん、これは見抜かれてるからパーを出そうと思う。それでは勝てるんじゃない？
うん。あ、そうそう。
パーじゃねえか。ね、
あとさ、ちょっと脱線していい？
はい。
あの、結構さ、あの、イベントとかでさ、おっきなイベントとかでさ、じゃんけん大会とかあるじゃん。
あるね。
あの、この人に勝った人は残ってくださいみたいなやつ。うん、うん。あれで最後までいた、試しがありません、一回も。
まあ、まあね。
一回もありません。あの、どんな小さいコミュニティでもありません。
あれは、うんでしょう。アイコもアウトだからね。基本的にね。
っていうかね、あれね、結構大きな規模だと、あの、残ってるの恥ずかしいから、あの、座る傾向にあります、僕。わざと負けて。
いいじゃん、なん。うん、いや、金あるんだから金で買うわって言えばいいね。じゃんけんで勝たなくても、俺は金持ってんだよ、つって。
よくあの、お笑い芸人さんとかの学園祭に来るやつとかは結構ありますね。あの、サインのやつとかさ。
なるほどね。うん、はい。じゃあ、まとめよう。
はい。なんだろう。とりあえずパー出せばいいんじゃないですか。
パー出んねんつってね。
パー出んねんつって。はい。
はい。
というわけでですね、このコーナーではですね、リスナーの皆さんからの悩み相談も募集しております。メールアドレス、メールフォーム、コメント等にてよろしくお願いいたします。ということで、食らずなんでも相談窓口のコーナーでした。はい、ここからはなくてもいいコーナーということで、10分間のフリートークの時間です。
お、なくてもいいね。
なくてもいいね。まあ、もう、ね、70回超えると、そう、しみじみと思うっていう、そう、あるかな。よくわかるんですけどね。
まあまあ、それは冗談としてもね。
冗談としてね。はいはい、あれ？これ70回？
はい、70回ですか？わかりません。わかりません。
わ、う
ん、
かりませんので、じゃあ次行きます。はい、で、あの、要は、オープニングで喋り足りなかった、その、ね、あの、文振りでの話をね。
あ、文振りですか？
うん。
新しいね。つってね。
え？
新しいね。
何が？
昨日分振りがあったらしいね、つって。
もう、うん、まあ、続けますけど。
はい、はい。
で、あの、まあ、ていうか、本当にさ、あの、僕的には、僕らってあんまり、あの、オフ会とか行かないじゃないですか。ていうか、俺が行かないじゃないですか。うん、あの、ラジオ関係のね。うん、ニコセンラジオのオフ会とか、あの、はい、あの、オフ会とか、その、他のラジオさんにゲスト出演したりとか、俺がやらないじゃないですか。
そうだね。
アブダさんはやるから、やってるけど。
うん。
だから基本的にその初めてだったんですよ、会うの。他のニコセンラジオの人と、
うん、
こっちの、あの会話を、要はツイッター越しのリプライとかはありましたけど今まで、
う
要は会話をするのが初めてで、会うのも初めてだったから、結構、本当に実際するんだなと思ってさ、武家さんとひなさんって。あ、武家さん言っているんだ、存在するんだと思って。
まあまあ、あれだな、文不倫の炭焼きの対応に対しては、ちょっと言いたいことがあるね、自分としてはね。
いないじゃん。
ああいう自由視線でもういつもあなたを見てますよ。天下のね。
おお。
千里が持ってますから。
おお、元ネタの説明は一切省きます。
千里が持
ってます。はい。
違うよ、千里が持ってないよ、その、ファミコンジャンプの神様は。
いいよ。
精霊か。あれ
じゃあその、見ているアブダさん。
あのね、まあ、まあ、炭焼きが緊張してるのはわかるよね。
あ、て、あ、何苦情来てんのアブダさんに。
アブダ、そうだよ。
あ、マジで
そうだよ。そうだよ、もういっぱいお便りもらったよ、その、当初。ん？
なんで普段のお便りが来ねえの、苦情の当初だけいっぱい来る番組なの、この番組。で、しかもそれを黙ってんの、アブダーさんは。
読売新聞の通信欄に載ってたよ。
載ってたのかよ。
当初だよ、当初
の。載ってたのかよ。そんな、俺が読売新聞撮ってないこといいことに。
ね、んー、これはいかんぞ、つって。まあまあまあ、つたがなんじゃないんだけど、まあ。
どこから嘘なんだよ。どこから嘘なんだよ、それは。
ひなさんと会うときに、すごい緊張してたでしょ。炭焼きは。で、ひなさんが、ひなですって名乗ったときに、いきなり本渡したでしょ。これ小林アブドラからお題もらってますんで、つって。はい、はい、つって。
はい、とは言ってね。なんとなく、だけど、まあ、言い訳させてもらうと、要は、あの時に、最初に、二人、男の人と女の人の、あが、ちょっといらっしゃって、
うん、
まあ、なんか、見た目がなんかカップルかなと思って、文学フリマによくありがちなんですよ、文化系カップルって、うん。いっぱいいるからね。で、その人たち来たなと思って、で、男の方の人が買ってくれたんですよ、一冊。
うん。
ちょっと立ち読みパラってして、じゃあこれ一冊お願いしますって言って買ってくれたんですよ。で、買ってくれて、で、で、そこで、ありがとうございましたって渡したんですよ。男の人の方には。
うん、
で、その男の人が、いつもラジオ聞いてますよって言ってくれて、うん、ありがとうございます。なんか今回やたらそういうリスナーさん来てくれなとか思ってたら、無形ですって言ってくれて。うん、そうなんですか、向けたんですかって思って、うん、もうそこで緊張してるわけですよ、もう。
うん、
来るなんて知らなかったからね。
うん、
で、それで、その隣にいた人がひなですって言ったから、それまたまあ、てか、まあ、ひなさん来るって知ってたけど、
うん、
揃ってくると思ってないじゃん。
うん
うん、こっちは。まあ、何要はツイッター見るところによると、なんかその、うん、要は合流して来てくれたらしいですけど、
うん、
たまたま、たまたまつくは、要はツイッター上でなんかブンフィークブンフィークみたいな感じで、うん、じゃあ一緒に行きましょうみたいな感じなの、うん、わかんないけど。うん、で、まあ
ね、
それで要は、俺の中で、俺の中でもう、うん、一冊、うん、そうなの、ね、いきなりって言うとそうなるかな。いきなりだと俺いきなりだとい
きなり。だからもっとね、もうなんか、粋なこと言えよ。
なんて
えなんかもう、自分が取り置きしとけって言っとったじゃん。
うん。
だからさ、努力してありますよ。ひなさんが来るって、ねえ、聞いてたから、努力してありますよ。ほら、息のいいところを取ってありますんで、どうぞどうぞ、つってさ。
それ正解だったの？
正解。
っていうか別に、いきなりってわけで、別に、ひなです。はい、じゃあこれ、じゃあねってやったわけじゃないから。
閉店からから。
絶対そんなんじゃないから。俺的に。だから、
本当？いや、でもね、まあ、それはいいよ。それはいいとしますよ。
見てない、その場にいないでしょ。まあ、
それはいいとしますよ。
そうだったんだろうけど、うん。
それはいいとしますよ。もう一つ、
空間が
ありますよ。これは。
当初には。
これは、当初にはありますよ。
うん、はい。
まあ、買いましたと。ひなさんが買いましたと。
うん。
で、後から、
ああ、
自分に言われます。ね、ひなさん、え？怒ってんの？
じゃあ、そしたらねえんだ。あ、何？
で、ひなさん、ひなさんは自分に、まあ、言いました。炭焼きさんは分かったんですが、他の方はどなたなんですか？紹介してもらえなかったんですが、って言われたよ。
ですね。
おい、なんで紹介してないんだよ。炭焼きくん。
正直に言いましょうか。
はい。
そこにいたのが、そこら辺の、
聖君と、
青くんでしょ？聖さんと青くんだったっけ？
うん。だから背が高いメガネの人がい、 らっしゃって、あと、爪焼きの隣に座ってる人がいたんですが、あれが宇月さんなんですか？
わあ、そういう投書がありましたか。そうですか。そうですね。忘れてましたよ、そんなこと。今やっと思い。
おいおい、紹介ぐらいしなさいよ、あんた。
確か、そうなんだよね。要は、阿波くんと生産だっけ？もう一人、
だから、阿波くんが立ってて、末くんが座ってたみたいなんだよね。
そっか。そうだったっけ？
うん。
うん。そうだったかな。まあ、うん、ていうか、要は、多分、末さんと阿波くんに、こちらは要は、ひなりっていう番組のっていう紹介したと思うんですよ。そう。うん、逆してないんで、そういやね。
でしょ？
そういや、そうですね。
ほら。みんなメガネなんだから紹介しないと分かんなくなっちゃうからさ。
ね、僕以外みんなメガネなんだから。
そうなんだよ。みんなメガネなんだからさ。
そうだね。っていうか、そうか、そうなんだよね。ひなさん、急行ラジオの方も聞いてくれてんだよね。そういやね。ねえ、そっか、失敗したわ。そうだ。こればっかりは何の言い訳もできないですよ、俺は。もう俺が悪かったよ、それは。
なあ、いろいろ
悪かった。完全に俺が悪かった。俺がダメなんだ、それは。
あと、無形さんとばっかり話盛り上がってて、蚊帳の外だったって言ってたよ。
え、ちょっと、ガチ苦情それ。マジ
いや、苦情で、まあ苦情じゃないだろうけど。
あー、ちょっと待ってな。わー、もう、ちょっと、一回死んできていいですか、もう。そっか、そうだよね。
いろいろ、ほら、まあ、ね、今後に活かしなさいよ、それはね。
てか、難しいでしょ、その配分って。
配分
てか、
うん。
蚊帳の外っていうか、俺基本的に聞き役だった気がしないでも、あ、けど喋ったな、俺な、結構な。そっか、そうだね。てか、難しいんですよ、その、売り子と、
はい、
そのお客さんだから、どの程度話を膨らませていいやらもわかんないし、
ね。いいでしょ、別に。だってもう、ねえ、売り子とお客さんっていう立場じゃないでしょ。同時イベントでしょ？
うん。
でしょ？別にお店でやってるわけじゃないでしょ？仕事でやってないでしょ？
うん。
あなた仕事でやってますか？
まあねえ。だそこなんすよね。
時給が発生しますか？売り子する。
時給は、まあだから、カンボジアから送られてくるんだけど、1万円。で、そうなんで、てか、俺がなんでこんなにテンパってるかっていうと、
はい、
要は今までの俺の、例えば、文芸桜、明日から休校ですよ、渋谷駅っていうのがいるとするじゃないですか。
うん、
その中、まあ、完全に文振りなんでそうですよね。完全に炭焼きさんですよね、俺は。要は、同人やってます、同人小説っていうジャンルの中の一人ですよね。
はいはい。
で、そこでの対応っていろいろあるんですよ。その要は、小説家の中での、要は、コミュニケーション的などって。
うん。
って考えた場合、そこに、ラジオの人来た場合、俺どうしたらいいか分からなかったんだよ、その
場でね。同じでしょ。
同じじゃねえ。同じでしょ。同じじゃねえよ。
何が違うの？何が違うっつの？
何が？
だって別に、だって作品読んでますだって、ラジオ聞いてますって同じことじゃん。
ラジオ聞いてますって言ってよ、ちゃんと。
なんかそれと作家さんに対するのと一緒じゃん。
うん、
あとは世間話だけじゃんだって。
うん、だからテンパってたんだ。
まあまあ、それはちゃんとね、謝っていちゃうから大丈夫ですよ。ああ、すみやきという男は人見知りでね、どうしようもないんですよ、と。
大人だね、君。君
大人だね。だから、まあ、わかります。説教しとくから、
君
ね、この場はこれで、収めてくださいと。
うーそー。マジっすか、俺、今日ね、もう、ダメだ
わ。あ、別に怒ってなかったけどね。
怒ってるよ、もう、当初だよ、そんなのは。攻撃で明日から炎上ですよ、俺のブログなんて、そんなもん。2個のブログ全部炎上ですよ、そんな俺がとかって、そんなの。明日俺ツイッターやめますけども。
なんでだよ。
うーそー、謝るか。
謝らなくたって、まあ、でも、それ話だって話だよ。そういう足んないところもあるよ、と。
てか、まあ、そこまで完璧にできんよ、俺は。そういう人間だよ、俺は。
完璧か？それ完璧か？まあいいや。まあいいや、そんな話ですよ。
コミュニケーション能力がねえんだよ、俺は。接客でしか人と接せられねえんだ、俺は。マジで。
そう。そう、同じ、いいじゃん、それ。
てか、はい。っていうかさ、ひなさん単独とかだったらまだいけた気がするけどさ、武井さんとセットでこ来たらなんかその、なんかすごい、なんか、
関係ないじゃん。
違うんです。すげえなんかその、何ステーキ食ってんのに寿司も来ちゃったみたいな、そんなレベルのどうしていいかわかんない感があったの、俺の中で。 今の、今の例えはよくわかんないですね。というわけですね。10分間経ちましたので、はい、よかったらですね、この、トークに関する感想とか、まあ、しても、してくれなくてもいいんで、メールはです。メールフォーム、コメントにてよろしくお願いします。というわけで、何でしたっけこれ。
なくてもいい子なの？
ああ、
な説教のコーナー、説教部屋かな。ごめんなさい、アブタンの説教部屋のコーナーでした。
ああ、もう、説教コーナーでした。はい。はい、あっという間にエンディングの時間です。
あ、何、はい、変な言い方をしだしたけど、はい、変な言い方をしだしたけど、どうしたの？
はい。
どうしました？
はい。
どうしました？
僕はコミュニケーションに自信がなくなりました。僕は、ね、もう、俺はもう、僕はもう、すべて多分これから、すべて紙に書いて人に伝えようかなと思う感じですけど、うまくコミュニケーションできないからね。
はい。そうですか。
物書きですから、僕は。物書きだからって喋なくていいって話やね。じゃあなんでラジオやってんのお前って話ですか。
まあ、ね、はい。なんだっていいんだよ。はい。そんなのどうだっていいよ。
あれ？本当に人見知りなの露呈されたじゃん。どうすんのから、これから。あいつ目泳いでたぜって言われるんだぜ。俺目。ああ、知りて。
でも言ってたよ。だから、まあ、まあ、この延長戦になっちゃうけど、言ってたよ。まず言ってたよ。人見知りだったでしょって聞いたら、いや、そのことなんか普通に喋ってましたよって言ってたよ。
嘘だよ。
まずね、それが二人きりの話だからね。
はい。
はい。はい、これで元気出して。元気出して、おかしいけど、落ち込むこともないけど、うん。
普通に喋れてないでしょ、今までのこの、当初の内容から言ったら、ね。さあ、人見知りの言葉の運びだろうがよ、そんなもんよ。この今までの当初の一覧は。
はい。はい。というわけでした。
進行する気もなくなった。
はい。というわけでした。ですよね。
はい。というわけでした。以上。
エンディングだよ、エンディング。
エンディングも、すべきね、このまんまあれか、1時間取るか。時間。
エンディングをエンディングを
はい、というわけでですね、この番組では、トークテーマの方を募集しております。メロフォメロアドレスコメント等にでよろしくお願いします。あとですね、ショコラジ残念も相談窓口とか、他の、アシスタント募集とかそういうコーナーへも、募集しておりますので、よかったらメッセージお願いします。
はい。ね、そうだね。
あと、炭焼きの、コミュニケーションをどうしたら炭焼きが取れるかっていうことに関しても、メッセージ。ね。あと、誹謗中傷等は、基本的にこの、メールフォームでいただければね。
投書していただければね。自分の方に投書していただければね。炭焼きの苦情はね。自分の方に投書していただければ。あとでこういうコーナーとして。
あ、けど、あれだよ。そう、これも言い忘れてたけど、要は他にもさ、聞いてくれてる人がいらっしゃって、ラジオを。その、要は、ていうか、俺と、もともと知り合いだったんだけど、第一声が、小林油さんって変な人ですね、って。
変じゃないよ。
変な人ですよ。
変じゃない、
周り変な人とか、変な人だかおかしな人だか、そんなニュアンスのこと言ってた。
まあ、そういう。
あなたは変な人なんですよ。
ん？でも、ラジオやるぐらいだったら変じゃないと、個性がないでしょ？
まあ、その通り。だから、僕らにとって、もう最高の褒め言葉であると思う。
そうだね。ルネッサンスですよね。
え？何？
ん？何？何？いや、別に。はい。
いや、別にじゃねえ。
いや、別に。
というわけでですね、ここまでのお会い、来週もソクラチかな？来週もソクラチありますので、よかったら、来週も、ぜひ、それまでに僕の記録が立ち直ってたら、また来週やります。
なんでね。
よかったら、あと、この後収録する、喋り足りないと思う、そのうち上がると思う
で。この後収録するって言うんだよ。
そういうコンセプト。
黙っとけよ、黙っとけ
よ。そういうコンセプトじゃねえかよ。涙してるよ。言ってたよ、書いてあったよ、コメントに。なんか、いつも、つぶやきさん、楽屋トークから入るね、みたいな、このコメント書い
てた。そんなことばっかり言いやがって。はい。まあ、まあ、いいや。はい。エンディング締めてください。
ここまでのお相手は、つぶやきと。
お会いしましょう。
はい。というわけで、次回またお会いしましょう。さよなら。